メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送、今月の放送は自己肯定感についてお話ししていきたいと思います。今日の放送での前半部分は自己肯定感が低いっていうことはどういう状態なのかについて、そして後半はなぜ自己肯定感が低くなってしまうのかについてお話ししていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。それでは今日の放送を早速始めていきたいと思います。まず、自己肯定感というのは何なのかというところを少しだけ説明しておこうと思います。自分自身で自分のことをどう思っているかというところの、ポジティブ要素が多いのかネガティブ要素が多いのかというところで、自己肯定感が高い低いというふうに言われたりします。自分の目の前で何か物事が起こった時に自分の反応としてネガティブな反応が先に出てきてしまうとか、自分をこう責めてしまうとか、そういうパターンが、多い場合っていうのが自己肯定感が低いって思ってもらったらいいです。それと逆に、自分の目の前で何か起こった時に、あ、これはなんか、そうですね、これは俺にとってラッキーなことだとか、これは何かの学びにつながっているんだみたいな感じで、ポジティブ方向に、物事を捉えることができたりする人のことを自己肯定感が高いって言われます。それで、今月はその自己肯定感について話していくんですけども、今日は、自己肯定感が低いっていう方ですね。低い方はどういう状態なのかっていうことについてまず話していこうと思います。自己肯定感が低いっていうのは、今もちらっと言いましたけども、起こる物事についてネガティブな反応をしてしまうっていうところなんですね。自分が、悪くもないのに自分のせいに、何か物事起こった時に自分のせいにしてしまうね。よくあるのが、自分何も悪くないのに、あ、ごめんなさいとか、すみませんとか、なんかこう、謝ればことが丸く収まるみたいな、なんかそんな風に思ってしまってる人がいるんですね。っていうか、僕がそうだったんですけども、過去、お寿司屋さんにお勤めしてる時に、すごくお客さんに対して低姿勢になってしまうというのか、こう必要以上に低姿勢になるっていうところがあって、でそれがこう行き過ぎてですね、怒られてもないんですけど、なんかすみませんみたいな感じで、なんかありがとうの代わりにすみませんってこう言ってしまうみたいな、なんかそんな感じになってた時があります。でやっぱそういう風な状態にあると、こうポジティブな出来事のはずなのにそれをネガティブとして自分の中で受け入れてしまうというのか、勝手に自分でネガティブに変換してしまってるっていうことが普通に起こってしまいます。でそれって無意識で行われているので、自分としては普通にしてるんですけども、だんだんと普通にしてるから気がつけないままどんどん、坂道を下ってるみたいな状況になって、気がつけばなんか、うつ状態みたいなね、そんなことが起こります。 で、いい悪いではないんですけども、僕、自分の経験で言うと、しんどいなっていうのはあります。うん。ただただ疲れやすい、しんどいっていう状況になりやすいのが、まあ、自分の感想なんですけど、自己肯定感が低いと疲れやすかったりするし、人の影響を受けやすかったりもするかなと思います。うん。こう、自己肯定感、自分の、評価が低いっていう状況ですよね、言い換えると。うん。自分の評価が低いってことは、自信が持ててないってことにつながったりします。うん。自分に自信が持てないってことは、自分の、発言だったりすること、あと表現すること、まあ、様々あるんですけども、それが、周りの人と比べると、劣っているみたいな。ね。自分は自信持てないんだ、みたいな。なんかそんな風な感覚になってしまうんですね。うん。全然そんなことはないんですけども、自分で勝手にそうやって周りと比べちゃって、で、その比べる対象が自分と全然かけ離れたところの人と比べてしまって、それでなんかこう、いや、俺はなんかね、ただただ、なんですかね、年齢が近いからとか、同じ男性だから、女性だから、みたいなところだけをなんか比べてしまって、表面上の部分ですよね。うん。そこだけをこう比較してしまって、いや、あの人はすごいな、私全然だな、とかね。うん。そういうことがこう、普通に行われます。うん。で、そういうふうに、こう自分に自信が持てないので、どうしてもそうやってこう、周りと比べちゃうんですよね。で、まあ、感覚としては、まあ、自分が一番下にあって、で、他の人はみんな上にいるみたいな。うん。なんかそうやってこう人を、縦に並べてしまう癖があるというのかな。その自己肯定感が低い人はそうやって、他人と自分とを、縦に並べてしまって、で、こう、自分が劣っている部分を、比べてしまうというのか。うん。それで、あ、やっぱり私ダメだなとか。うん。そんな風になりがちなんですね。あと、完璧主義な方とかにも結構多かったりします。うん。すべてのことがこう、用意できてないと、やっちゃいけないみたいなね。うん。こう全て完璧にできてないと次に進めないとかっていう風に思ってしまってると、人間なので完璧は難しいと僕は思ってるんですね。うん、抜けてて当たり前だと僕は思っているので、うん、そうやってこう完璧を求めているといつまで経っても、次の行動に移せないみたいなね。うん、自分がやろうと思っていることに一歩足前出せないみたいな。うん。で、その、出せない、一歩前に出せない状況を自分で見て、あ、私何もできない人なんだっていうふうにこう、また自分をこう、責めてしまう、下げてしまうみたいな。うん、そんな感じになりますね。で、これまでお話しした例えをこう、聞いてもらって分かったと思うんですけど、自分で勝手に自分のことを責めちゃって、それで自分でこう坂道を転がり落ちるみたいな、なんかそういう状況を自分で作ってしまってるっていうことなんですね。うん。で、それって誰に言われたわけでもなく、勝手に自分でやっちゃってるんですよ。うん。なので、言い方を変えれば、勝手に自分でそうやってやっちゃってるので、やりようによってはそれを、反転することも可能だっていうことなんですね。うん。こう自分で、なんていうのかな、こう自分のその考え方、思考の仕方を変えると自己肯定感が高くなっていくっていう、なんかそういう状況も、作っていくことができるんですけども、一人ではなかなか難しかったりします。どうしても癖があるので、物事の捉え方の癖だから、 あの日常で起こること全てがそうなってるので、それを、好転させようとすると、うん、あの相当気をつけてないと難しいです、うん、で、あのチャレンジするんですけども途中で挫折するみたいなってなった時に、またいつものパターンで、ああやっぱり俺は私はダメだみたいな感じで、せっかくこうあの坂をこう登ろうとしてるのに、そこでこう挫折しちゃうもんだから、すぐにまたこう坂道下る方に行っちゃって、でこうなかなかこう這い上がれないっていう、そういう状況になってることが多々あります、はい、なのであの変えることはできるんだけども、なんていうかな、継続してあの変えようとするっていうことが大事です。でそれを一人ではできなかったりするので、そうですね、お友達であったりとか、親兄弟だったりとかね、そうですね、でそういう身近にいる人と協力しながらやっていくっていうのが、一番やりやすいかなって思ったりするんですけども、中にはそういう、こう近しい人ですよね、その親兄弟友達とかね、そういう方に、自分の弱みを見せたくないっていう人もおられます、うん、でそういう人を、そういう人は、僕みたいなコーチに頼むといいんですよね。こう全く知らない第三者の人に頼むと、すごくスムーズに、対応してくれますので、その方たちはプロですから、そういう方のとのこう接し方とか対応の仕方とかを熟知されてますので、そういうところで、自分を変えようとする、変えていくっていうのは、一つの方法かなと思います、うん、でそういう、まあ、なんていうんですかね、何でもそうなんですけど、プロに頼むと早いですよね、進行が。何でもこの話に限らずね、うん、その道の専門家ですので、普通の人が知らないことを知ってたりしますしね、例えていくと分かりやすいところで言うと、食事なんかそうなんじゃないですかね。ご家庭でご飯作るよりも、どっか食べに行った時の方がね、綺麗に出てくるし美味しいしみたいなね、すごくこう食材の使い方とかそういうのとかがこう全然知らない、方法で調理されてたりとかね、それをこう家でしようと思うとなかなかできないみたいな、そういうのと同じです。うん、なのでね、その自分自身のことですから、うん、これを好転させたいって本気で思った人はプロに頼むといいかなと思います。ですけどね、そのいろんな皆さんそれぞれいろんな事情がありますから、ね、そういうところはこう、まず自分でやってみたいみたいなね、うん、そういう人もたくさんおられますので、うん、そこはこういろんな方法を試しながらね、どうやったら自己肯定感高くできるのかみたいなのをこうチャレンジしてもらってね、それでこう何が自分に合ってて何が自分に合わないのかみたいな、そういうのを観察してもらえるといいかななんて思ったりします。はい、そうすると、ここら辺で一回ジングル挟んで後半に行こうと思います。それでは後半進んでいきたいと思います。前半でも少しお話ししたんですけども、なぜ自己肯定感が低くなってしまうのか、そもそもね、そもそもなぜ低くなってしまうのかっていうところについて話していきたいです。 一番の要因は、そういう言葉をかけられてき続けているっていうことなんですね。うん、で簡単に言うと環境です。そういう、自己肯定感が低くなってしまう環境に長くいるっていうところです。それは、家庭でもそうだし、職場でもそうだし、学校とかでもそうなんですけども、自分がこう身を置いている場所の、自分対自分に対してだけではなく、他の人たちもそうですね。自分の周りにいる人たち同士の会話の中とか、うん、そういうところとか、あと、住んでる地域とか、そうですね、まあ、いろんなこう条件があったりします。うん、で、そういう中で、自分がどういう影響を受けているのかですよね。うん、よくあるのが、よくあるというのかな、その、まあ、僕の経験で言うと、他人と比べられ続けたっていうところですよね。僕の場合で言うと、僕は、3人兄弟の真ん中なんですけど、常に上が兄で下が妹なんですけど、兄と妹に比べられ続けたっていうね、学生時代とかからそうですね。お兄ちゃんは何々ができて僕は何々ができないとか、うん、妹の方ができて自分はできないとか、うん、で、逆にこういいことも比べられてるんですよね。うん、お兄ちゃんにはできてなくて自分にはできてるとか、うん、妹にはできてなくて僕にはできてるっていうのももちろんあるんですけど、そのいい風に比べられてることはあんま残んないんですよね、不思議に。こう否定されたりとかけなされたりしたものの方が残るんですよね、心の中に。うん、でそれが家庭、僕の場合は家庭だったので、まあ、それが毎日のように積み重なるわけですよ。うん、ってなるとそうなりやすいよねっていう単純な話ですよね。うん、そういう言葉をかけられ続けるとそうなりやすいっていうところが一番わかりやすい原因かなと思います。うん、で子供の頃ってそのなんていうんですかね、その自分でこう生活できないじゃないですか、単純にね、親の言う通りにしないと、生活できないので、どうしてもこう親の顔を見ながらみたいなね、こう人の顔色を伺うみたいな、なんかそういう風なところにもつながってくるわけですよ。うん、こう親に認められたい、こう褒められたいっていうのが強く出てきますから、比べられてるとね。なので、そうですね、うん、人の顔色を伺うとかもこの時のこの時に身についたかなと思います。うん、どうすればこの人に嫌われないかなですよね、まず。うん、どうしたら好かれるかなっていうよりも、どうしたら嫌われないかなっていう、うん、そういうところがこう起点になってしまうので、どうしてもこう何ですかね、うん、へこへこするというのか、うん、なんかごまをするというのか、そういう状況になりやすいのかなって思います。うん、で、へこへこする、ごまをするって結局、その人の下に潜り込むっていうことですから、縦に並べちゃってるんですよね、人を。うん、でそういうふうに、環境がそのように自分の、自己肯定感の低さをこう染みつけてしまうというのか、うん、そういうところに行くのかなっていうふうに考えます。うん、ね、で、その他の要因としては、環境の他にはやっぱりこう、これまでのその人生の中での経験で、そのようになってしまうっていうパターンですよね。なんかこういろんなことをこうチャレンジするんですけど、なかなかうまくいかないっていうね。うん、うまくいかないっていうことにフォーカスしちゃって、 俺はダメだ、私はダメだってなってしまう。その、なんていうかな、こう結果を重視してしまうっていうパターンですね。うん。で、結果を重視するってなると、そこに焦点が合っちゃうので、そこが全てになっちゃうんですよね。うん。そこがこう、結果を出し続けられてる人であればいいと思うんですよ。うん。けど、ね、人間なので、それはなかなか難しいかなと思います。うん。その最初、ね、その、なんていうんですかね、その、あらゆる困難に、一発で、クリアできるみたいなね、なんかこう凄まじい人生だなとそれもそれでは思うんですけども、ね、そういう風な人でなければなかなかこう結果だけを見て俺はすげえ、私はすごいんだとは言えないというのか思えないのかなと思います。うん。で、大勢の人は結果がこう自分の思った通りにならないっていうことが多かったんじゃないかなと思います。ね、例えば、あれですよね、プロ野球の世界で言うと、3割打てればいい方っていうことは、7割は失敗してるっていう話ですから、うん、ね、それがこう、当たり前というのか、うまくいかなくて当たり前なんですけども、なぜか、こう、 うまくいかないとダメだみたいな、なんかそういう風に思い込んでしまってる人が多くって、それでこうその結果だけをこう見て評価してしまって、そうやってこう失敗してしまう自分はダメだで、またこう自分の評価下げてしまうっていうね。うん。で、その失敗の回数が、回数というのかな、こう連続して失敗が起こってしまった時ですよね。うん。それが、なんていうのかな、こう自分の評価下げてしまいやすい要因かなと思います。うん。そこの、こう、自分が、立て続けに失敗したとしても、そこから何を学べるのかなっていうふうな質問を自分に問いかけることができれば、そこから這い上がれるんですけど、基本的に、結果だけを、こう、結果にフォーカスしてしまってる人は、その質問が出てこないんですよね。うん。ただダメだった、良かった、良かった、ダメだったの、評価になっちゃうので、その例えばスポーツで言うと試合とかゲームとかの結果ですよね。その何対何で負けた、勝ったっていうところだけですよね。うん。そこだけにこう。フォーカスがいっちゃうので、その試合の中でどんなプレーをしたのかとか、ここは良かったとか、これがミス、このミスが失点につながったとか、そういうこう、その過程というのかな、うん、そのなぜそういう結果になったのかっていう過程を、無視するというのかな、軽視するというのかなっていう風にしてしまってるので気づきが薄いんですよね。うん。で、そこの気づきが薄くって、結果に、フォーカスしちゃってるので余計に自己肯定感上げにくくなってるんですよね。うん。ね。で、それがこうその結果ではなく過程に意識がいくようになってくるとだんだん自己肯定感上がってくるんですけど、うん、そこもなかなか難しいですよね。そこも癖なので、うん、そこも今言ったようにその試合の中で、試合もしくはその試合までの練習とかね、そういうのでどうやったらうまくいくのかとか、どうやったら負けないのかとかっていうのを考えながらこう動けばいいんですけど、うん、ただがむしゃらに動いたりしてる人も、多々いるので、そういうところをこう気にしていくとだんだん成長していくスピードもしくは角度ですよね、うん、そういうのも変わってくるんですけども、そこに気づけないのが自己肯定感が低い状態の人に多いのはあるかなと思います。うん。そうですね、 ね、ちょっと今日、自己肯定感の低いところをお話ししたのでちょっとこう重くなっちゃったんですけども、次の収録では逆のね、自己肯定感が高いっていうのはどういう状況なのかについてちょっとお話ししていきますので、そっちの放送聞いてもらうとちょっとこう今よりもこう明るくなるかなと思いますのでそちらの放送も聞いてもらえればなと思います。はい、じゃあそろそろエンディングの時間近づいてきましたので、ジングル挟んでエンディングに向かっていきたいと思います。それではエンディングいきたいと思います。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージや質問も受け付けています。こんなこと友達には話せない、誰か話を聞いてほしいみたいなね、皆さんの内に秘めた心の声を聞かせてほしいと思います。話すことできっとあなたの中の何かが変わりますから、少しでもあなたの心が軽くしなやかになるお手伝いができればと思ってますので、ご遠慮なくメッセージをお寄せください。あなたからのメッセージをお待ちしています。今日の放送はここまでとなりますが、5月の3週目4週目の放送にで、さっき話したように自己肯定感が高いっていうのはどういうことなのかっていうところで放送しますので、そちらもまたお聞きになられるといいかなと思います。はい、それでは今日も最後までお付き合いくださってありがとうございました。メンタルマッチ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。